って実際の兄弟的な私弟いるけど、やっぱり弟は姉だけど、あ、女の人ってそうなんだなっていう見方を絶対知ってるんだろうなって思うんだよね。例えば私が彼氏に対して例えばバレンタインデーだったりとかする手作りの何か作ってますよ、試作品お前味にしろよみたいなね、っていうのをやったりしてんだけど、あの、あ、そう、そうだよね、あ、そうだよね、だからこういう風景を見てるわけよ。
見てるわけだ。
で、それを、それを、例えば、それが常識だと思ったらさ、思ったらさ、それをやってない人に対してさ、どう思うかって言ったらさ、また変わってくるわけじゃん。
でも、あ、そうだね、うん。そうそう。
それは本当に生活習慣だよ。
うん、それはね、実際に姉がいるっていう弟からの目線だけど、うん、ここで話されてるのは、うん、実際に姉や弟、お兄さんがいないっていうようなところからの兄、姉像っていうことをさ、うん、空想する、無双するっていうことが問題になってる。
面白い、うん。これすごい面白い。
うん、
実際にね、お姉ちゃんお兄ちゃんがいるっていう人たちはそんなね理想を持たないよ、うん、
そうそう、持たないってところがあのポイントなんだよね、うん、
あのバカルディ、まあ、今はサマーズ
だけど、
サマーズの大竹さんの説では、うん、あのね、兄弟の異性の兄弟がいる、
うん、
まあ、特に、男の弟でお姉ちゃんがいるっていう、
ね、ろう
そういうあの兄弟は弟は下着だとかそういうものに性欲が湧かないっていうんだよね、
うん、
なぜかというともう見慣れてるから日常で、
うん
うん、でもあいつがもうつけてんなっていうようなものを感じてるから、うん、もうそこに神秘性は何もないと、
うん、
ただ兄弟っていうような段階で、うん、まあ、家族に女性の兄弟がいないっていう時にものすごい下着とかっていうものに性欲が湧いてくる、
うん、
これはもう絶対だっていうことですそうなんだよ、なんかね、いないことによってこう神秘性を帯びる象徴的になるっていうのはね、う
ん、
あるんだよ、
なんか想像しちゃうけどね、
うんうん、
確かにそうかもしれない、私も弟の前で平気に控えてるかもしれない、うん、で弟がむしろ目線をそらす、
うん、
あ
っ
マスターキャラ、
そうそう、現実に身近にあるっていうこととないっていうことのね、違いは如実にあるんだ、うん、それが性的な部分だったりとか、その異性を意識するっていう部分ね、
うん、
だからね、主人、愛っていう子には、
うん、
お兄ちゃんはね本当はいないんじゃないかって思っちゃうんだよね、
いるよ
いや、そうね、その
本当に自殺したさ男が、
お兄ちゃんだったのか、
日
親だったのか
っていうことさね、怪しいんだよ、もう、
はい、
あんなに理想的にさ理想視しているさものを耐えられるだけの現実はないんじゃねえかって俺は思うんだよね、
うん、あんなにブサイクだしね、
ブサイクだし
お兄ちゃんね、
お兄ちゃんブサイクじゃないんだけど、
お兄ちゃん
ブサイク
で気持ち悪いだけど、
演技は気持ち悪い
んだけど、
喋り方は気持ち悪いん
だけど、
でも なんかその気持ち悪さに意味があるんじゃないかっていう、うがった見方をする、
うん、
なんかこうちょっとね、言わされてんじゃねえかっていう、いや
気が狂ったってことを、
そんなに役者の力だったらもう最悪だけど、ね、
うるさいよだからあんたいつうるさいんだよ、役者として役者やればいいのにいいけど、
そう
だ、ね、だその何か狂ったっていうのは説得力をお兄ちゃんに見立てたっていうのをの説得力の裏付けとして狂ったっていうだけにするにはいまいち説得力感じられないってことなんだと思うんだよね、その、マッチの話を聞いてると、狂ったっていうことで主人公の智之にお兄ちゃんって言ってしまうっていう言うっていうところに持っていくまでの裏付けがただ狂ったっていうことに言及するだけでは原因としては説得力が
まあ、あまりない、その作り手側の意図っていうのはわからないよ、
うん、
全部聞いたわけじゃないから、うん、ただ見ている側としては、うん、そこの そのお兄ちゃんっていうことに対して、のまあ整合性を得るっていう時に本当にね無双する、今しないお兄ちゃんっていうことをあの理想視しているっていうような女の人のねあり方が見えてくるっていうことなんだけど、ただそれだけのことなんだけど、だからそれはとってもなんかすごく現代性を帯びてるんじゃないかって自分で勝手に感じちゃってるだけなんだけど、でそれがなぜなのかっていうとその恋愛は人を救わないっていうねその命題とかかってくるんだけど、そこに多くを加担させることはできないってさ感じてしまった人たちは何に夢を見るのかって言った時に、いや意もしない人に見るしかないんじゃないかって、なんか白馬の王子様とかっていうものがもう手垢のついたものになってきた現代においてね、妹やまたはお兄ちゃんとかさっていうまあ意もしないものっていう存在に加担せざるを得なくなってくるっていうことがあるんじゃないか、それはもう恋人っていう人たちに背負わせるには大きすぎるものが、そういう現実があるんじゃないかってね、なんかこのちょっとしたことだけど、からなんか読み取っちゃって、なんか恋愛っていうものをね描いていくことの限界も感じるし、なおかつそうかな、そうまでして夢を見なきゃいけないさ、なんか人間っていうのをさ感じた時にさ、どうやったら救われんの？まあぶっちゃけ
そうだね
っていうのはね、なんか感じてね、そこまで考える必要ねえんだろうけどさ、
まあだから愛、あの映画の中の愛的にはまあ、まあ両親いなくなってお兄ちゃんしか頼るものがなくなって、でお兄ちゃん的には普通に生活したかったわけだけど、妹を養わなきゃいけないっていう現実があって、だからこそ稼いでっていう状況もあって、大学も途中で辞めてるのね、裏設定っていうか表現されてないけど、
そんなことはもう全然伝わってない。
いやいやいや、言ってないから、それ言ってないからいいの、
お兄ちゃんが自殺に至る理由は、なんかその聞きたい気はする。自殺したっていうのはあるけど、いや結構重いことでしょ自殺っていうの。だから今もうニュース云々で自殺っていうのが重いニュースだけれども頻繁にあるっていうことだから、もしかしたらその裏側をおもんばかるっていうのはなくなってきてるのかもしれないけど、
いや全然そのお兄ちゃんが死んだ理由はだってシンプルだけどね、だからまあ過去の描写が2回ほどあるんだけど、要はその両親がいなくなったことに対して執着心、肉親に対する執着心が非常に高まってしまった妹がいて、そこからいなくなってほしくないっていう妹がいて、でもやっぱりお前を養うためには働かなきゃいけないから、でそれは我慢してたと。だけどちょっとでも例えばね、さっきも言ったけど朝に帰るって、だけど5時1分に帰ってきたらもう許せないわけで、その時にどうしてってこう、うわーって泣き出しちゃうみたいな。
で、その妹の性格なり、その肉親に対する接し方っていうものが兄貴に対して兄貴に対してはストレスで、
ストレスにはなるけど、でもしょうがないなって、そういう状況があるから絶対に自分も傷ついてるしさ、その両親が突然ね事故でいなくなったと。だけどお兄ちゃんだから 自分お兄ちゃんだから妹をどうにかしてやっぱりね養うなり、あとはまあこういう傷ついててこう外に出れない状況があるからこうね改善していかなきゃいけないなっていう部分もありつつ、でもそれを汲み取ってくれない妹もいて、
うーん、まあまあその現実と妹の、うん、心情との板挟みに兄貴は殺されて耐えきれなくなってっていう解釈だよね、
うん、まあそうそうそう、そういうところだから
自殺に至ったっていうことだよね。